組合側の
シュールミミー、頑張った。
皆さんこんにちは、ニック宮川です。
皆さんこんばんは、ルリです。
いやもうね、オープニングもね、何喋ろうかなとか思いますよね。
なんで、あんまり思ったことない
あんまり思ったことないの、それは君が何も考えてないからじゃないですか。
本当、思います。
思います。何思うの？
あのね、蚊に噛まれるなと。
蚊に噛まれるなって、スタジオに蚊おらへんから別に。
え、あの外歩いてたら ね、
外歩いてたらね、
蚊が食いついてきよんの。
あ、君とこ畑あるもんな。
そうそうそうそう、
で君にな、忘れてた俺。
何
あの、今日な、種持ってきてん。
あ、ありがとう。
種持ってきてんと思ってんけど忘れてたわ、ごめん、入れんの。だからあの、取りに来て今度。
お家にあるってこと、
なんかもらって、種。
残念そうだわ。
だからあの、次回
な、
多分種腐らないと思いますから。
ね、植えるで、
あ、ちゃんと野菜の種やで。違う種ちゃうで。
ちなみに、
いやいや、細かいこと聞かんでいいですけどね。まあ聞いてる人想像しやがれっていうことでね。さあ、それではですね、今日も素晴らしいゲストの人が、あ、こんなとこに来てくれているぞ。
本当だ、ね、
紹介してみるかい。
あの、切通しリサックさんです
、文化評論家の切通しリサックさんです。
はい、そして、そして、小滝カレンちゃんです。
はい、カレンです、よろしくお願いします。
女優さんということで、
女優さんで、
もう先々週からですね、もうずっとこのスタジオにいていただいて、ね、ありがとうございます。
そう、こもりこもりで、
こもりっきりで、ね、もうおばちゃま状態で、
こもりのおばちゃまか。
ありがとうございました。あ、今ツッコミやったんですね。聞いてんのかと分かれんかっていうのが、そのハテナマークなのか、
はい、なのか
こう思いっきりこうエクスクラメーションなのか。
あ、こもりのおばちゃまかい。
いや、もう2回やらんで、ね、なんで大阪になったの、それで。わけわかりませんけども、
はい、
はい、ということで、今日もですね、またいろいろなお話をね、聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速いっちゃいましょうか、今日もね、ルリとミックミヤガのシュルミミ、
はい、
今日も
よろしくリンゴ。ルリと
ミックのシュールミミ。さて、今週はですね、先々週に引き続いて、
はい、
文化評論家の切通しリサックさん、
はい、
そして女優の小滝カレンさんにお越しいただきまして、いろいろお話を聞いていこうと思っとるわけでございますよ。前回ですね、あの、川崎監督のね、川崎でやる川崎祭りのですね、
そう、実るやつの
ね、話をですね、いろいろしたわけなんですけど、
はい、
今回ですね、またちょっといろいろと、新しいネタなんかもあるということで、ございましてですね、この番組によく、よくじゃないか、まだ1回しか実は出てないけど、よく出てもらってる気のする池島監督。
2回目
まだ、
1
回しか出てもらってないんですけどね、
お話の話題でね、
しょっちゅうなんかね、ライブ来ていただいたりとかね、してるんでね、
飯島さんにはね、監督にはね、
監督の映画見に行った時にね、ご挨拶したりとかね、
そう
しょっちゅう会ってる感じがするんですけども、その監督のですね、最新作
な
の
かな、
のね、ちょっと実はね、カレンちゃんが出てるんですよ。
あらら、女優さんとして、
そう、ね、はい、これなんか、なんでその出ることになったんですか、これ、
ね、
はい、実はこの間、ピンク大賞、
ピ
ンク大賞っていう、映画祭に行ったんですね。もともとピンク映画ファンだったので、その時に、池島監督の作品を見て、
感動したの、
感動した、はい、その時に直接会場でお会いしたわけじゃないんですけど、それがご縁で、
まあ、映画に出たいっていう感じになって、はい、
そうなんですよ、
アプローチして、カリンちゃんの方から、
はい、そうなんです、
すごい行動的、
ね、桜井さんも褒めてたよ、
でも大事、それは
桜井さん今外にいますけどね、
褒めてたな、
準レギュラーの桜井明宏さんがね、
この番組ね、
そう、あんまり準レギュラーすぎて今日は入ってもらわないことにしましたけどね、はい、で、先生とも今日は、今日はっていうか、先々週、
先々週、
木戸内さんとも、先々週ね、 初めて実はリアルでは会ったということ
で、
2度目ということ
で、
ね、まあ良かったですね、この番組が取り持つ、ね、
ご縁、
ご縁ということで、ね、はい、い
や、ピンク大賞の日にもともとツイッターではやり取りをしていて、うん、それで会えなかったんですよね、
そうなんですよね、
人がたくさん来てたんで、
すごい人で、
そしたらこう僕もですね、今度の、まあ、ちょっと先に僕が話題にしちゃったあれですけど、うん、今度の作品池島さんの新作は、はい、久保慎二さんというですね、うん、もう半世紀ぐらいピンク映画ずっと出てる、うん、エンターテイナーで、
ですね、カリスマ、カリスマ俳優さん、
で、山本慎也監督のね、未亡人下宿とか、うん、痴漢電車とかああいうシリーズで、うん、もうこう一人でかさらっていくみたいなね、うん、花の応援団で言えば青田赤道みたいな人なんですよ、うん、でその人の半生をこう、うん、描いた作品で、僕もものすごくこう興味があって、こうぜひ僕もエキストラかなんかで出させてもらいたいなと思ったんですけど、僕はそういう機会がなくてですね、でもこう小滝さんがこう出られたっていうんで、ちょっと今日はその話を僕もちょっとすごく聞きたいなと思って、
あらららら、
つまり久保慎二さんの、僕ばっかり喋ったんですけど、奥さんの役、
妻です、
妻です、
妻なんです、うん、
なんかブログで花嫁衣装かなんか、
あ、そうなんです、ね、素敵な、もう出会いのシーンから最後の、離婚するまで、
こうやった
んだ、はい、全部やったんです。
久保慎二さんの奥さんってあれですよね、ザ妊婦とか言ってたの、結婚した時にこうね、妊娠したお腹で、で出られた、
え、そうなんですか、
そのシーンはなかったんですか、
ないんです
か、あ、そうですか、
久保慎二さんが、
そうですか、そう
なんですよ、話が長くなるからね、
妊娠したの、
それは2でやります、
あ、そうですか、
2でやりますとか言いながらタイトルまで言ってません、失礼しました、
はい、
その男エロにつき、
はい、
アデュー久保慎二で、
はい、何アデューはフランス語、いや、
そう、久保さんのね、ブログかな、読むとね、アデューが最後なんです、
いつもね、アデューなんですよ、そうそう、で、一番最初が今日も生きてしまったかみたいなね、
そうそうそう、
ちょっとかっこいい、
うん、
っていうかね、久保さんっていうのはね、イケメンなんですよ、もともと血は太陽より赤いっていうね、若松浩二さんの映画デビューしたんですけど、最初は別にギャグとかなくて、こう本当にこう細面の2枚目として出てきて、だんだんだんだんこうギャグとかアドリブとかね、そういうのを確立していって、もう久保慎二というジャンルをね、
ジャンルですね、
こう作り上げた人なんですよ ね、
そう、だから俺もブログの最後にビンビンと入れますけど、まあアデューに近い、
まあ別名センズリマンなんですよ久保慎二さんという人は、
俺はセンズリマンじゃないですけどね
うん、どうしよう、みっこさん、
何ですか、
発作が、
発作
潜水で、
大丈夫、もう大丈夫、
実は今回の台本、後藤大輔さんっていう、すごい方が書かれてるんですけど、
昔ロマンポルノで監督さんだった人で、脚本もすごく渋くていいね、脚本
書かれたんですよね、すごい脚本面白いんですけど、その性っていう言葉が出てきた時に私知らなかったんですよ、
知らなかった、センズリよ、
知らなかったんですよ、なんだろうこれと思って、
ね、今ちょっとピーピー多分入って皆さん何を言ってるかわからないと思いますけど、
昔シコシコソングっていうのを歌ってたんですよ、久保慎二さんはね、
あ、そうですよね、
シコシコとか歌った
んですね、お前も歌え、
え
今の良かったですね、今の中でサンプリングして皆さんまたいろいろ聞いてもらいたいと思います、それで、
はい、
そう、だから何かわからないんですけど、
かん
な、なんか台本読み進めてるうちに、こういうことなのかなっていうのが分かって、現場でもやっと分かって、バカみたいなんですけど本当に知らなかったんですよ、
いや、だから久保慎二さん男のね、
はい、
代弁者なんですよ、男がちょっとピンク映画館に後ろめたい気持ちをして入っていくと、久保慎二さんみたいな人が変わって下品なことをこうやってくれるっていうね、未亡人下宿なんかもすき焼きを食べるシーンなんかでもすっごく下品で一人だけバクバクバクバク食べたりとか、そういう下品なシーンをですね延々と男にね、先輩が後輩にオナニーさせるとかね、そういうようなの延々とやる、だけど全然下品じゃなくって面白い楽しい、だからその映画抜ける映画じゃないんですよね、いわゆる楽しい面白い映画で、
まあ、娯楽対策的なところ、
そうですよね、
温泉地みたいな、
うん、そうだから3本ある中で1本そういう映画がね、3本立てが多いんですけど、ピンクもロマンポルノも、1本ぐらいそういうこう、まあそのエッチなんだけど別にそれを見てなんか抜け、だからセンズリセンズリ言いながら別にセンズリしないみたいなね、その見てる人はね、そういうような楽しい映画として山本慎也監督の映画があって、その中でも特にこう主役級というかですね、普通女優さんしかこうポスターって出ないんですけど、久保慎二さんなんかポスターにもね、その学ランを着てね、国土官大学っていうところのね、尾崎くんっていう役なんで、最初国士官大学って言ってたんだけど、なんか講義を受けて国土官になったらしいんですけどね、国土官大学のね、こう土木建築学科っていうね、そこの尾崎くんっていう人がポスターにもちゃんとね、出てたりしてですね、そういうまあ一世を風靡 したの、今でもこう活躍されてる方ですよね。
うそう、ちょうど映画の中でも、久保慎二さん役を演じてる野村さんが、あの尾崎くんの紛争をしてるっていうシーンがあって、
学ランで、
はい、そこで、河原のいいシーンがあるんです。
河原、
はい、
河原版、
河原版じゃなくて河原ね、
川の河原です
か、ね、
石とか水とかあるところ、
はい、そこで名シーンがあると、
名シーンがあるので、ぜひ期待しててください、
ね、見たいですね。
これは、V シネですよね、
V シネなんですよね、
はい、で、
で劇場公開も今ちょっと、
はい、進めてるよう
で、検討されてるっていうこと ね、ピンク映画館でもぜひやってほしいですよね。
そうです ね、
あのね、だから結構ね、僕いつも思うんですけど、割とこうほらピンク映画っていうこの言い方で なんかこう引いてしまう人ってたくさんいて、
そうですね、
多分ね、あの楽しみをね半分以上ね人生のね、そうしてるような気がするんですよ。
そうですよ ね、
で最近はその池島監督なんかもおっしゃってるけど、その女性の人でもね、まあ小田理事さんも前出ていただいた、まあ、あの女の人で女の人たちで見ようみたいなイベントやってるじゃないですか、でもね、女の人もどんどん見たらいいというのがあって、何もそういう後ろめたいもんじゃなくて、なんかすごい娯楽的にね、まあ確かにそのエロな部分ありますけど、すごくこうよくできてて、面白いこう娯楽的なものがいっぱい詰まってるじゃないですか、
そうい
う楽しんだりとか笑ったりとか結構できると思うので、
そうですよ ね、
だから非常にもったいないような気がするんで、なんかそのね、ピンクっていうだけで引くんじゃなくて、やっぱりもっとあの見た方がいいよっていう話なんですよ、
私ね、藤田俊哉のね、昔の見に行ったよ、前大谷直子出て
た、大谷直子出てたね、
カラスマ節子いたかなぐらい、
だから結構そういう後々はね、あの、まあテレビなんかでも、あの活躍する女優さんとかも、最初そういうところでね、通り元に出てはったりとかもするしね、
あとエロス対策とか言ってね、有名な女優さんを出したりとか、今なんか割とこう脱ぐ人とそうじゃない人が分けられちゃっているじゃないですか、
あります、ね、
昔なんかだったら松坂慶子とか大谷直子とか、ああいう人がもうバンバンこう脱いでいたのに、今はなんかもうあのほら、あの名前ど忘れしちゃった、あのほらあのこうあの
えタレタレ
ほらヒボタンバクトの娘、有名な人、誰でも今知ってる人、脱いでる人いつも出てくる、違うほらほら、あのその人知らないの、僕もなんだパニックになってしちゃったなんだっけなんだっけ、ほらいつも出てる人ですよ、
いつも出てる人、
いつも賞もらう人ですよ、映画館、その人、その人ばっかりに集中してるんですよ、
あの人、あの30以上の人、
そう
あの誰だっけ、言ってるよね、
ひぼたんばくと娘ですよ、そればっかり、
ね、あの藤純子の娘、
そう藤純子のね、娘ですよ、あの忘れした、もうダメだ俺今日、
顔はわかる、
そう
後で出てくると思います、
その人ばっかりなんですよ、脱ぐ役が、その人しか脱げないから、そのぐらいの年齢の人で、だからなんかほら最近あの部活ものみたいな多いじゃないですか、地元いいものっていうか、
寺島しのぶ
やっと出た、寺島しのぶばっかりじゃないですか、で今こう若い女の子はこう部活でこう爽やかに、なんかそういうことでこうちょっと肌を見せるみたいな、その濡れ場とかがなくて、でなんか全然こう仕分けられちゃってて、
仕分けや
そうです
ね、悔しいですよね、なんかそれをやったらそれだけの人みたいな、
そう
女優って何でもね、
で現実には昔と比べて低層観念とかも揺らいでて、ね、こう結婚する前にセックスする人なんていっぱいいるのに、映画の中ではどんどんなんかこうあのそういうことがどんどん分けられてきちゃって、こう脱ぐ人と脱がない人みたいな、それはちょっとつまんないなってね、思うんですよね、
役割がねはっきりしてしまって、その後で結局ほらこんなの出てた人じゃんみたいなことを言われるっていうのがなんかねでかくなっちゃってというところがあって、
ね、そういうのを変えていきたいですね、
いいですね、そういうところ
で、
ね、
変えていってほしいですよ、
はい、変えていきましょう、
お前が言ってどうすんねん、お前も変えていけって、いろいろお前 ねいいじゃないですかね、ああそうですか、まあでもね、あの本当に皆さんね、ぜひこれちょっと見ていただきたいと思います、
9月
ね、まあ、あの多分 V シネで、まあそういうねビデオなんかでも、後々は出るんじゃないかなと思いますけどもね、
一人のこのカリスマ、池島監督のでしょ、
そうそう、カリスマ俳優の、
つまり池島監督はもう、もちろんこの番組を出たんでみんな知ってると思うんですけど、100本以上ピンク映画を撮った、まあ、ミスターピンクというふうに言われている人で、要するに久保慎二さんがその人に託したわけですよね、
託した
自分の自伝をこう池島さんだったら、はい、こうやってもらえるんじゃないかって、そこでこう実現した作品だと思うので、もうそういった意味でも現役の100本以上撮って現役の監督さんがやっぱそういう伝説の人をこう主人公にって、でなかなかそういうこう、 男優物語みたいなものがこう商売として成立するってあんまりないと思うんですよ。
ないですよ ね、 ね、女優物語ならと思う、
ね、うん、だからそこら辺でもこう貴重な作品だと思うので、
だから結構なん、まあ、何でもありっておかしいですけど、うん、すごい俺はそういうのが好きで、うん、何でもありな部分がね、
うんうん、
でもこういうところでもうその今おっしゃったようにね、うん、ギリオさんがねその成立するというのはすごいなっていうのがあるので、うんうん、
すごいですよね、
でそれがまたこう面白い作品っていうか見てもね、うん、やっぱりこうある意味多分感動もあったりとかするわけじゃないですか、
うん
うん、だからぜひね皆さんね見ていただきたいなと思います。
そうだね、
それでですね、ちょうど上野大倉っていうですね、うん、もうピンク映画のメッカみたいなね、上野に行くとあるってい う、 こう、うん、ピンク映画館があるんですよ。
あら、
でそこがですねあのリニューアルをね今度こう
あの
するんですよ、
う
ん、夏に。
で
そこでこうその女性だけの上映会をやったりとか、うん、こう映画館もちょっと綺麗にして、もちろん従来のピンクファンの人にも来てもらいたいんだけども、うん、女性でも非常に入りやすくこうどんどんしていくっていうようなことがあるので、うん、
あ、いいですね、
まあ、これを機にですね、うん、こうあのピンク映画興味あるけどちょっとこう僕でもね、うん、やっぱりピンク映画館って映画館によってはね、うん、もうすでに廃墟みたいなね、うん、なんとなくそこに入るのはねなんか気が重いみたいなねところって正直ちょっとあるんですよ、うん、でまあそれがねいいっていう風な言い方もねできるんだけど、うん、でも元気な時しかその良さを味わえないみたいなところがあるんだけど、うん、でもちょっとその敷居がねあの低くなると思うので、うん、あのぜひなんか上のなんかあのもう毎日のようにブログを更新しててその映画館の人が一生懸命、うん、
頑張ってるね、
やっているので、うん、ぜひちょっと上の大倉で弾くとすぐ出てくると思いますので、
うん、ネット検索 ね、 ね、
ぜひ、
うん、そうそう、うん、割とね普通なんですよ意外と、うん、その来てるお客さん、うん、まあ中にはね大倉なんかのちょっとコアなお客さんとか地下の方へ入ると、うん、コアなお客さんっていうのがいるんだけど、
うん、
意外と割と来てる人って普通だったりとかするので、
う
ん
う
ん、もう少しこう皆さんね行った方がいいんじゃないですか、
う
ん、みたいな、
う
ん、
来てほしいですね、うん、
気はします
ね。でも今回の作品はあの、うん、特にピンク映画っていう枠じゃなくて、うん、一般作なんですよ、
うんうんうんうん、
なので、うん、これを機にこれを見て
そうですね、
うん、
それでさらにピンク映画に、
うん、
私もファンなので、
うん、
監督の
あ監督のファンでもあるし、
ピンク映画のね、
あピンク映画ロマンポルの、
うん、そのものの、はい、ね、はい、
もうちょっとあのなんか僕は進行しちゃ悪いんですけど、あの、小滝さんのそのこう、うん、池島さんの作品を見た時の魅力とか、はい、なんかピンク映画の好きなところとかそんなところがもしねなんか伺えたらと。
あ、はい、あの、池島監督の作品は映画祭の中でも一番最後に上映されたんですけど、うん、眠い時間なんですよ、朝の4時とかに始まって、
うんうん、
でもさっきおっしゃってたように、
うん、
すごいエンターテインメント性があって、
うん、
エロくないんですよね、
うんうん、ちゃんとストーリーもあるから
そうドキドキはするんだけど、うん、そのドキドキが、
うん、
あの変な方向に行ってないというか、
主人公がねすぐね下痢したくなっちゃうねヤクザなんですよ、
はい、
ね、でその人が日高ゆりやさんという人が演じてる女をね、はい、騙そうとするんだけど騙しきれないみたいなね、
人間模様がね、うん、そう
悲しい
ね
悲しい男女のね、はい、話なんですよね。
なるほどな、
うん、そうそこで主演されてる野村さんっていう俳優さんが、ね、今回久保
慎二下痢男の人がですね、そうですね久保慎二さんの若い頃ですね、
演じると、
ねうん、毎回結構ねあの野村さん出てますけどね、
うん、
だからここのところ何作か飯島さんの拝見してるけど大体出てますね、うん、とか飲み会にも大体いらっしゃる、
飯島さんのだから100本記念の作品にもね、出られて
そうです
ね、
まあ、割とねそういうところでねちょっとイケメンな人も結構いっぱいいますので、
いや最近結構ピンクの男優さんは、ね、僕は正直ちょっと不満なんですけど、
うん、す
かつて の、 あの大阪の山本龍二さんとかね、ああいう人がねもっとバンバンね、うん、こうあの編集者の役とかやってほしいんですよ。君のこと好きなんだとか言ってねこう首絞めたら相手が死んじゃったみたいなね、そういう映画昔いっぱいあったんだけど、最近殺人とかねピンクでもダメなんですよ。
それ
で
なんかちょっとそういうこうなんかお笑いが入ったような3枚目の人が編集者をやると怖いみたいなね、そういう映画っていうのは昔はいっぱいあったんだけど最近あんまりなくて、最近割とあピンクの中でもあの吉岡睦夫さんとかちゃんと野村さんとかそれなりにイケメンの人がいて、で3枚目はあくまでもお笑い担当みたいになっちゃってるんでね、最近ちょっとねそこが僕は不満でですね、うん、池島さんにもかつての山本龍二さんの堤防金幕魔っていうねそういう変質者の映画があって、まさにさっき言ったような映画なんですけど、はい、そういうのもまた撮ってほしいなと思って、
うんうん、
思っちゃうんですよ、
ね、
もう
変質者ね、こうあの3枚目のが戦死者変質者で蘇ってほしいという、うん、思いますね、
うんまあ、なかなか本当にね、でもそういう部分ではすごくこう見やすくなってるっていう
ね、そうですね、見やすくなって
る女性なんかにはそうですよね、だからまあ僕たちの世代はあの本当になんかこうあの映画なんかでもね、あの 三菱襲撃なんかあの強盗事件みたいなのあったじゃないですか。そのだからね、
ソドムの一事件ですよね。
まあ
ね、
まあいろいろあったりとかもするので、それがだからそのまま映画になってしまったりとかね、そういう時代なのでね、あれだけど、まあ今ちょっとやっぱりこう流れ的にはね、そういうふうにはいかないのかも
しれない。後ろめたさがいいんですよ、
う
ん、僕なんかね。
そうそうそう。
でも最近はね、近親相姦もダメだし、あの殺人もダメだし、うん、だそういった意味で言えば、なんていうか別にそんなにこう絡みがちょっと多いぐらいで、うん、それほど別に作品自体が不道徳なわけでも、うん、何でもないんですよね、うんうんうん、だから そういう意味ではいい意味でも捉えられるし、ちょっと敷居が低くなってるところはあるかもしれないですよね。
誰がダメって決めてるんですか。
いやまあそれはやっぱりきっといろいろせめぎ合いっていうのがあるんじゃないですかね、うんうん、ピンク映画っていうだけであすぐにこう不健全な方のカテゴリーに入っちゃってたりね、うん、するから、そういうところでこう例えば女子高生っていう風にそのポスターで出すだけでも、はい、本当はつまり未成年だからっていうところのせめぎ合いってきっとあったりすると思うから、いろいろ面白いんですけど、例えばあの世間の方がヘアヌードとか先に解禁しちゃったりとかで、ピンクも遅れて絡みがなければあのヘアはいいんですけど、絡みがあるシーンではダメだとかね、いろいろこうなんかあのせめぎ合いがあるんですよね、時代時代によって、
まあね、だから表現自体がすごいねあのフリーな感じになってきてるような気がするけど、実は昔よりもなんかこう狭まってる、
狭まってる部分もあれば意外に部屋がね映ってたりとかね、
よくわからない時代で、僕らの頃からすれば全然よくわからない感じになってしまってるかなっていう、
なるほど、
まあ、いびつな感じでなんでここがいいのみたいなところもあるし、なんでここ上がんのみたいな。
でもそこをねあの池島監督なんかもいつもこう映画の初号なんかだとこうエイリンさんと話し合って、それでポッとポッとあのこう飲み会に合流して今日はこういう話だったって、そこすごいすごくこうエイリンの人もね全然こうなんていうかこう尺定義じゃないですよね、映画の流れっていうのすごくちゃんとこう見ていて、うん、僕昔池島監督のね脚本書いてたんですよ。
ああ、そう、
その時もね脚本の池島さんとか山本龍一さんの脚本とか書いてたんですけど、はい、その時に、ね、エイリンの人とかねすごいねちゃんと感想を言ってく、うんくれるんですよ、うん、それちょっと僕はねこう驚きましたね、うん、だからこう池島さんもエイリンの人に対してなんていうかこう ある種こう同じ世界で一緒にやってるっていう感覚もあるし、うん、だからそこでこうある部分はすごく自由だったりとかね、 その時代時代の面白さがあるんじゃないかと思いますね、
うんうん、そうそう、だからね結構本当にね、まあ言ってしまえば割とこうさっきもねおっしゃったみたいに、ね、敷居がまあちょっと低くなってる部分もあるし、うんね、逆に見やすくなってるところあるんで、うん、ぜひぜひ触れていただきたいという感じがします、
はい、ね、お触れください、
よろしくです、はい
はい、
でねこれね今日はですね小崎カレンさん、うん、なんかこう今ここにキュントというあの、うん、これは、うん、あのフリーマガジンというか、うん、
はい、フリー、マガジンというか、うん、1ページしかないんですけど、うんうん、フリーペーパーを作っていまして、
はい、
これなかなかいいじゃないですか、このカラーね、
ありがとうございます、
まあ、写真もすごくこう、
これご自分で全部出資もして作ってるんですか、うん、
はい、あの私も出していて時々協力してくださる方が、
うん、頑張ってね、
もういれば出してもらうという形で、うん、特に決まったスポンサーとかはいないんですけど、うん、募集しております、
募集中、
よろしくお願いします、
うん、ね、
僕はあの
耳スポンサーと同じく、ね、募集しておりますね、
中森明夫さんっていう先輩のライターさんに、はい、もう道端で偶然会って、はい、このキュントを渡されたんですよ、
道端でですか、
そうなんですよ、あの、まあ、ちょっと駅名は言えませんけれども同じ駅の前に住んでるんですよ、はい、で偶然会ってですね、はい、でこの小滝カレンっていう人を応援してほしいって言われてですね、それでこうあの、ね、ちょっとこうあのかっこいいこう、ね、小滝さんがこう写っていて、
うん、それ
で、ね、それをこうエロかっこいいっていうですかね、でそれをこう読んで、うん、であれですよね、ツイッターでつぶやかせていただいたら小滝さんがね、うん、
はい、
こうあの見てくださってて、それでやり取りがこう始まったんですけれども、
なるほど、
うん、でもなんかこういう風にこう女優さんでありながらこう、はい、いろんな形で発信されてるっていう感じですかね、
そうですね、私は女優のお仕事っていうのは映画に出るだけとかドラマに出るだけじゃなくて、いろんな発信の仕方あると思ってて、
うん、
あの私はこのキュントっていうフリーペーパーの中ではアーティストの方と専門家の方をお招きして、 ある程度私が進行してお話を聞く、私みたいな立場だったら専門的なことはわからないけど、あのすごい幼稚な質問になっちゃうかもしれないけど聞いても怒られないかなとか思って、あ
それはそうですよね、
若い人ならではの、
ちょっとそこでいろんなことをお聞きして発信していきたいなっていう気持ちが高まって紙にしちゃいました。
これもあのどこで手に入るんですか、基本的には。
これはあのいろんなちっちゃい映画館とかライブハウスとかに置いてるんですよ、あのブログに いろんな情報載ってるのでよかったら、
は
い、
見てください、
ね、まあ、この番組の方からも、うん、リンクを貼っときますんで、
貼っときます、
ね、ありがとうございます、ね、
春のこいつなんで、
はい、
はい、君が晴れ
頑張ります、うん、頑張ってください。ほんでね、ミックさん、私ね、うん、大きなライブがある。
あ、そうですか、それは早く言え、うん、
あのね、7月の24やったか25やったか、
うん、ね、そこからやるのかい、なんやそれ
ね、うん、そこらへんで、うん、
24か25ブログに書いておりますんで、うん、
あの伊豆の天城ドームで、うん、あのね、うん、六門線の方とか、おうおう、あと遠見さんとかと一緒にやります。
おうおう、う
ん、
すごいじゃないですか、うん、
ドーム、天城ドームで、
天城ドーム、雨が降っても大丈夫な、うん、
大丈夫、うん、来てください、
ね、じゃあ、 あの詳しくはブログの方に、
うん、そう、24か25か、ね、定かじゃなくなっちゃって今、
ね、
うん、
まあ、いつもやね、いつものことながら、
この間もそうやったかもな、
はい、うん、いや、なんかね、フォークな大御所な人と、うん、いいじゃないですか、ね、
行ってきます、ね、
まあ、よかったらまたちょっと対談してあげてください
。はい、は
い、よろしくお願いします、
ね、あの木戸さん、なんかイベントとかは、
そうそうそう、
僕はですね、うん、この、うん、ラジオが聞こえてる時にはまだかろうじてあるんじゃないかと思うんですけれど、うん、僕はあのダンプ姉ちゃんとホルモン大王っていうですね、うん、映画にあの、はい、こう憲法の師匠役でですね、僕が憲法の師匠っておかしいんですけど、それであの映画の半分くらい出てるんですけれども、うん、その映画がアップリンクからあの DVD になりまして、はい、で、うん、今だったらまだ街のレンタル屋にも新作コーナーにあるかもしれない、もうあともうちょっと経っちゃうと撤去されちゃうかもしれないけど、うん、今だったらまだあるかもしれないんで、うん、ぜひこれすっごく楽しい、こう、映画でですね、長編映画なんだけど、藤原翔っていう自主映画出身 の、 あの監督さんがですね、一、うん、人で全部撮ってるんですよね。一、うん、人で劇映画を成り立たせるっていうのはこれからの時代どんどん出てくるんじゃないかというふうに思って、うん、それもこうそういう意味でもね、非常に未来を感じさせるっていうか、うん、面白い映画だと思うので、うん、ぜひうん、見ていただければと思います、はい、
タイミングチェックしてみます、
ね、
ま
あ、これ聞いたらあの即行ってもらって、
ね、そうですね、
あの なかったら取り寄せてもらうとかね、いろいろしてもらえた
り、通販でね、
通販とかね、いろいろ検索してね、
差し込みを面出しにしたり、いろいろね、日々活動してますので、
うん、は
い、
ちょっと頑張って、なんやったらそれもリンク貼っといてみたいな感じでね、チェックしてもらいたいと思います。はい、カレンちゃん何かありますか、はい、最近、はい、この後は、
あ、あの先週、うん、話したあの川崎監督がプロデュースしたバーが中野にできました。
あららら、近いね、
近いですね、はい、う
ん、あの特撮バーなんですよ、
特撮バー、はい、はい、
私も特撮のチキボン A 軍の格好をして
るの、
時々出没しますので、うん、
いいですね、遊びに行きます、
はい、
す
ね、
ルナベースっていう名前です。
ルナベース、
はい、月基地、
月の基地、
はい、
はい、
でそれなんかホームページみたいなのあるんですか。
あ、はい、ルナベースのホームページもあるし、うんうん、私のホームページにもリンク貼ってありますので、うん、はい、うん、ぜひ遊びに来てください。
カレンちゃんとこに行けば
分かるというね、
全部が分かってしまう、
そう、全部が分かってしまうという、
ね、うん、分かり申したわ、う
ん、ちゃんと言ってくださいね
応接かさどりましたわ、
はい、ちゃんと貼るようにね、はい、
貼ります、ま
あ、じゃあちょっと僕も行かせてもらいますよ、久しぶりに川崎さんとも会いたいし、
あ、はい、ぜひいらしてください、
じゃあその時早起きするからミックさん一緒に、
もういいですよ、君ね、早起きじゃなくてバーですからね、
あ、すいません、8時からです、
遅
大丈夫、この人ね、朝起きれないですから、絶対来ませんから、朝はね、
ちょっとあの時はね
夜の方がいいです、8時ぐらいがちょうどいいです、店閉めてから
行くね、カレンちゃんね、
はい、待ってます、
う
ん、
はい、
それで行ったらいないっていうね、
いや、いるからね、あ、誰がカレンちゃんか、
そうそうそう、お休みの日はあるんですよね、
あ、曜日決まってないんですけど、
うんうんうんうん、まあそれブログでまた、
はい、ツイッターとブログで、うん、
はい、
両方で、
はい、ね、よろしくお願いします、
見てください、
はい、よろしくお願いします、はい、いやもうね、まだまだね、うん、話したいことあるんですけど、
誰が、
ね、いや俺がね、もうちょっと特撮の話とかね、
そうです ね、特撮の話、暴走族の話になっちゃいましたからね、
誰、君のおかげで ね、君が箱乗りしゃごたんの話で、
それこないだの話やで、
うん、そうそう、ハボマイしこたんの話で、本当に、うん、違うんですか、
ハボマイ、
もういいわ、もうええわ、ね、もうその話でもう終わってしまったんで、うん、まあそれはこの後なんかどっか行って話したいと思います、うん、はあ、ね、カレンちゃんとはまた中野で話したいと思います、ね、
あ、中野に行くからね、
はい、はい、
うん、ね、ということで、まあ、ルリのライブもありますし、
は
あ、ね、 木戸さんの、まあ、その映画もありますし、
ありますし、ね、
まあ、カレンちゃんもあの
中野で、ね、
バーで、ね、はい、あの地球防衛軍の格好して、
はい、ブロードウェイの近くです
、はい、ぜひ皆さん来てください、
はい、
そうそう、俺もね、あ、そうや、あのピンクカーテン出るんですよ忘れてた、
九十九、ね、千葉県やな、
そうそうそう、九十九でね、毎年、うん、あのやってるのに、今年は初めて九十九行くんですけど、うなぎを食べにという、
いいね、
うん、あの桜井さんと、
いい、
あ、来てくださいよ、
あ、はい、
うなぎ、うなぎぐらいだったら桜井さんご馳走してくれると思うんで、
よろしくお願いします、
ね、木戸さんもぜひね、あの草履履きで俺行ったろうかなと思って、
草履履きする
の、草履履きでね、もうちょっとあの 2,3 曲歌って、うん、うなぎを食べてくるっていうのがメインなんですけど、
わかりました、
うん、ぜひこれはあのね、ブログの方でチェックしてもらいたいと思います、
いつ
8月7日ですよね、桜井さんね、桜井さんが見えないですから、8月7日、うん、
まあチェックしてくださいってことだね、
そうそうそう、
みこさんも人のこと言われ
へん、いや8月7日や、7日やって、
よかった、うん、どうする、
7日や、絶対7日やもん、
うなぎおごれ、
うん、うなぎ、うん、8月7日来てくれたら間違ってたら怒るけど、8月7日やもん、
ほんま、
8月7日土曜日です、うん、
はい、土曜日です、
ぜひね、シーブリーズ
九十九里までね、
九十九里ね、初の間の方でありますので、うん、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います、
はい、
ということで、じゃあちょっと最後に一言ずつ、うん、もう一言ずつ ね歌おうかなと思うんですけど、はい、じゃあカレンちゃんの方から、
はい、はい
急に来ました、これから何でも、はい、皆さんに、
はい、これからも女優として頑張っていくので、うん、
はい、
あのキュンとも友どもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、ね、
ありがとうございました、
もうキュンとして俺もまた応援したいと思いますけどね、うん、
はい、
じゃあ木戸氏先生に締めていただきました、
はい、言い忘れたんですけど、はい、動画番組で切ないかもしれないというですね、
はい、
番組もやってますので、
はい、
YouTube？ そうなんです、会いたい人に会えなかったら、まあ、失恋するというですね、まあ、僕失恋男の僕にふさわしい番組なんですが、
うん、
それもちょっと聞いていただければと思います、
うんうん、
でもあの本当に今日はどうもありがとうござい
ました、ありがとうございました、まだあのこれにこれぞれちょっと来ていただけたらなというふうに思いますですね、
よろしくお願いします、
これからもご活躍期待して、
はい、
ね、もう少しまたどんどん有名になったところで、
ね
ね、出ていただけたらね、シルビーもね、もうルリもまたなんかこう伊豆のなんとらドームもね、うん、天城ドームか、
うん、
ね、お客さん来るかなみたいなね、
うん、
十分円形さんと六文星の人で来ると思うけどね、
うん、
はい、まあ、君もライブ頑張れ、
頑張ります、
俺もうなぎ食べの頑張るから、はい、今日はどうもありがとうございました、
どうもありがとうございました、
文化評論家の木戸氏理作さん、
はい、
そして女優の小竹香蓮さんに来ていただきました、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました、
ということで、今度は再来週ですかね、またね、
また再来週、
その今日話しあった実はあの、うん、池島さんがまた、うん、またっていうか1年ぶりに、
うん、
あの出演してくださるんじゃないかという噂が流れておりますが、
はい、でもなんかね、うん、あの収録撮影収録あったら難しいかな、
いや、あの何とかして来てもらうようにしますけどね、
はい、
はい、まあそれで皆さんお楽しみにということで、
はい、
ルイとミックミヤガのシュールミ、
はい、
それではまた
再来週。